が僕の将来をどうしようかと迷っているところへ、父のある友人がこんな仕事はどうかと言い出した。残念ながらその仕事に就くことは許されなかったが、僕はそれを死ぬまで悔やみ続けるだろう。この友人というのはちょっと風変わりな金満家の老紳士で、僕の家族は彼に一目も二目も置いていた。ある日、父は僕のいる場でこの紳士に僕の進路についてアドバイスを求めた。何か息子の血筋にふさわしく、しかもうまみのある仕事はないかと。
わしの経験を参考にしたらええ
と、この風変わりな紳士は答えた。あんたが分別のある人やったら、この話を聞きさえすればもう迷わんで済むやろ。わしには息子が3人おってな。長男は教会で聖職に就かせたんや。勤めは立派に果たしとるんやが、こいつには年300ポンドかかりよる。で、次男には法律家の道を歩ませたんや。勤めは立派に果たしとるらしいけど、こいつには年400ポンド出してやらなあかん。それで三男には社交ダンスをやらしたんや。そしたらこいつ財産家の娘と結婚しようってな、もう一銭も出さんでええのや。この賢いアドバイスが無視されてしまったことは悔やんでも悔やみきれない。もし僕が社交ダンスのエキスパートになっていたら、ロンドンの舞踏場で活躍して資産家の若い娘たちには格好の花婿候補となっていたはずだ。僕の身長は175センチ、話術とダンスはお手の物、綺麗な方品へとカールした長髪を蓄え、声もよく響く。ああ、金色のお足に恵まれた娘たちよ、まっさらな札束を手にした妖精たちよ、君たちの未来の夫が幻と消えたことを嘆くがよい。法の掟に背いたろくでなしの僕だが、もし土地持ちや財産家の女性を伴侶にさえしていたならば、英国議会の議員になることも夢ではなかったのだから。理想的な家庭の団らんは昔から歌にも歌われ、書物にも書かれ、演説で声高に叫ばれ、大きな歓声で迎えられてきたが、ドクター・ソフトリーの息子が社交ダンスのプロになる道を断たれたその瞬間に、そうした団らんの主、あるいは資産家、一家の大黒柱となるべき人物が一人、忽然と消え去ってしまったのだから。こうして僕は、いやいやながら医者になる道を選ぶことになった。まあ、おとなしく努力を重ねて上流社会にうまく溶け込むよう努めれば、いずれは父の馬車と洒落た通りにある家と気の利かない高級鳥のドアマンを僕が受け継ぐことになるだろう。しかし僕にとってそんな将来はあまり魅力のあるものではなかった。何しろ僕の体には血気盛んなマルキン商家の血が流れているのだから。僕の先祖は封建時代に大変なならず者で知られていた。今自分の過去を振り返り、医師になる道を受け入れた頃の辛抱強さを思うと、まさに英雄的だったと思う。僕は単に黙って自分の運命を受け入れたのみならず、実際に勉強もしたのだ。女性の骨格を知るよう心がけ、女性の筋肉と懇意になり、生理学の謎を秘めた女性が夜分に訪ねてくればいつでも歓迎したものだ。本当に大変だったのは別のことだ。難解な医学の勉強も大変だったが、それ以上に嫌だったのは、将来医師として成功するために上流社会に受け入れられるように毎日へいこらしなければならなかったことだ。父は愚直にも知り合いの一人一人に僕を紹介して回ろうとした。それで僕は聴診器と医学雑誌をポケットに突っ込み、父と一緒に小綺麗な馬車に乗り込んだ。父は自分の顔が窓からよく見える場所に座り、患者を訪問するたびに僕を将来の後継ぎとして紹介した。この馬車に乗っていた時の決まり悪さといったら、後に刑務所暮らしをした時よりもひどかったと思う。僕は生来ろくでなしでへそ曲がりな性格なので、裁判所の被告人席にも座ることになるが、その時の方が父のパトロンやご立派な友人連中の居間に通された時よりもよほど気が楽だった。居心地が悪かったのは朝の往診ばかりではない。夕食会にも出るよう強要されたし、舞踏会ではいつもおとなしくしているようにと言われていた。中でも最悪だったのは夕食会だ。時にはかなりの有力者の家に招かれることもあり、そうした時は振る舞われる極上のフランス料理と年代物の酒をせっせと胃に流し込むことで、同席者とのつまらない会話をなんとか耐え忍ぶこともできた。こうしたディナーについては何も批判めいたことを言うつもりはない。 文句を言いたいのは、僕たちと同レベルの奴らが互いに招待し合って開く夕食会だ。例えば、スピーチの下手な奴が毎回全く同じ紋切り型の演説をやるのを聞いたことはないだろうか。紳士階級が出すディナーも、これと全く同じ金太郎飴状態なのだ。うちで夕食会をやるときは、グレイビースープに始まって、ヒラメのロブスターソースがけ、マトンの足、茹でた鶏とタン、牡蠣の温泉パテのカレー添え、野鴨、キャビネットプディング、ゼリー、クリームタルトという順番で料理を出す。どれも大変結構な料理ではあるが、並行してしまうのは毎度毎度決まってこれなのだ。一シーズンを通して全く変化がない。しかもお返しに友人たちが招いてくれる夕食会もその完全なコピーなのだ。もちろんうちで出すディナーも彼らのコピーなのだから当然ではあるが、うちで出すボイル料理を彼らも真似し、彼らが出すロースト料理はうちでも真似る。コース料理の順番にも一切変化がないし、料理の品数の増減もない。鶏を女主人の前に置き、マトンの足を主人の前に置くことも鉄則となっている。スープ壺の蓋が取られ、毎日お定まりのグレービースープの匂いが鼻にまとわりつくたびに、僕は胃が痛くなる思いをしたものだ。またあの決まりきった食い物の行列がやってくるぞという警告をこの匂いは告げていたからだ。僕自身はいい加減な生活をしているので夕食に困ることはなかったが、正直な暮らしをしている人の中には夕食にありつけずひもじい思いをする辛さを知っている人もいるだろう。そんな人への慰めと言ってはなんだが、毎日同じ顔ぶれの夕食会に出ることは実は上の苦しみに次ぐ厳しい試練で、大変な忍耐を要することなのだ。僕が医者になるのを本気でやめようと思ったのは、ディナーが2シーズン目に入った時だった。僕が医者を目指す限り、未来永劫この夕食会の呪いから逃れることはできないと悟ったからだ。